それでは最初にお祈りします。愛する天皇様、このメッセージの時はありがとうございます。どうぞ生ける神が自身が今日も豊かに臨んでくださり語ってください。また あなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。日本の個人の働き、個人と言わないですけど養護施設の働きでですね、先週お話しましたけれど、建設業者が決まりまして、そして、5月にでもですね、郡山でその建物を建てるのをスタートすることになります。で、8月ぐらいにはできるんじゃないかというふうに言われています。ですからさらに、お祈りください。一応入札した時にですね、予想よりかなり安くできて3,100何十万プラスタックスですかね。それで、かなり安くできたので、少し余ってですね、それを違う方に回すことができるようになりましたけど、しかし、それでもですね、さらにこれから国の認可とか県の認可が必要ですし、そしてまた家具類とかですね、あるいは、エアコンなど設備費、それから車などが必要になってきますので、ぜひさらにそのためにお祈りしておいていただきたいと思います。またスタッフもね、必要になってきますので、ぜひそのためにもお祈りしていただきたいと思います。で、大体日本ではね、なんか家を建てるときに地鎮祭って言って変な紙に下げるあれをやるんですけれど、クリスチャンはですね、そこで本当の霊の戦いをするわけですね。勝利の宣言をして、そこを清めてですね。ですから、4月の27日ですかね、霊の戦いに行くように予定になっています。ですからそのためにもお祈りください。それからあとですね、カンボジアの個人なんですけれど、最近こう運営費が足りなくなってきてるんですね。でそれはなぜかって言いますと、前は一時、1ドル90円ぐらいだったんですね。ですから90円でも1ドル分あったんですけど、今は120円ぐらい出さないと1ドルにならないわけですね。円安になっちゃったので、その目減りが非常に大きいと。ですから献金額は変わってなくても、実際的にこうサポートする方が減っちゃってきてるっていうのと、あとカンボジア政府の方でですね、この献金を送った時に政府の方である一部分を取るようなシステムになってるらしくて、でそこでもこう目減りがしてしまうと。ですからぜひそのためにさらにお祈りしておいていただきたいと思います。でチームがですね、おそらく7月か8月か9月に行く予定になってます。ベンジャミンさんとのね、関わりで、開かれたんですけど、そのベンジャミンさんとのお話もあるということなので、その頃に、行くんじゃないかと思います。ですから、お祈りください。で、カンボジアの個人はですね、今、アンテオケ教会の、インターネット教会になってますけれど、そこで、子供たちがですね、結構賛美、頑張ってやってるんですね。で、先週ですね、白馬賛美大会に向けてのカンボジア予選が行われました。で、なんか14チームが出て、2チームが同点トップだったということですね。ですから、白馬の時に、来れたらいいですけれど、来れない場合でも、若いからね、ヤングのとこに入ると思うんですけど、来れなくても録音かなんか送って、で、なんかするかもしれませんということですね。ですから楽しみにしておいていただきたいと思います。それから、6月にはですね、チェコチームが使わされます。で、この前もお話ししましたけれど、チェコでは出版の働きがね、非常に進み始めようとしています。で、それはサリーさんがカムバックしてからいろいろな関わりが開かれてきてですね、そして予言の本をチェコ語にしたいということをですね、言われて、そしてもうすでにチェコ語の翻訳ができて、そして今出版されたんですね。で、向こうは日本だとそういう本はキリスト教書店でじゃないと販売しませんけれど、向こうでは一般書店でも売れるということでですね、でなんか の出版記念を向こうでやるそうです。それとともにですね、それだけじゃなくて、御声に聞き従うとか、御声に聞き従う第2章、カリスマ宣言、それから女性たちを立て、そういった本もですね、これから出版するということで、そういった契約もしに行くということです。それとともに、ポーランドの牧師さんとの関わりが開かれて、そしてポーランドの牧師さんがぜひ会いたいということでね、会いに来られるということで、そこでまたお話し合いがされる予定になっています。そしてそれとともに、チェコの政界がありますし、そして、いくつかのね、サリーさんの関わりのある、関わりで開かれた教会でですね、奉仕する予定になっています。ですから結構忙しいチームになりますけど、神様はね、ヨーロッパの働きっていうのは東ヨーロッパからスタートするっていうことをね、言われたんですね。で、まさに、そのように、もうそれはもう20何年も、もう30年近く前ですかね、前から言われてるんですけれど、まさに、チェコ、あるいはポーランドの方から、こう、西ヨーロッパの方にね、動いていくっていう感じで、まさに主の言葉通り、今動き始めてるっていうことをね、ぜひ覚えて、さらにお祈りしておいていただきたいと思います。それからアンテオキ教会にはね、8月中旬ぐらいにそのポーランドから1ヶ月ぐらいなんか宣教師が来られるということですね。ですからそのためにもお祈りしていただきたいと思います。それからインターネットの働きなんですけれど、神様はね、今インターネットを通していろいろなことをしなさいということを言われています。もちろん教会の働きでインターネットを通してね、こういった同時中継とかオンライン礼拝とか、あるいは録画してやったりとか、あるいはホームページをね充実させたりとか、いろいろありますけれど、それ以外に各部門の働きがあるんですね。雲虹とか御声新聞とかアレチニカミュージックとかですね。で、そういったところでもこの商品をねインターネットを通して販売できるように、もちろんそれぞれのホームページから買うことはできるんですけれど、しかし世界最大のこのインターネット販売会社といいますかね、アマゾンとかありますよね。で、そういったところからでもちゃんとアレチニカミュージックの CD とか歌集とかね、そういったものが買えるようにするということで、そして各部門でですね、そこへ登録しました。だから今雲虹の本とか、あと御声新聞の本とか、あとアレチニカミュージックの CD とか歌集がですね、今アマゾンからも買えるようになってます。で、アレチニカミュージックの音楽は風に響きの2週やなんかはですね、アマゾンのダウンロードとか、あと iTunes からもね買えるようになってます。ですからアマゾンを開いてですね、アレチニカミュージックっていう検索のところをやって、プチッとやすとですね、ダダダダーっとCD の、絵が出てきますので、それで買えるっていうことですね。だから、一般の方々にも買いやすくなってきたっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、皆さん、いろんな方々にもね、ぜひ紹介していただきたいと思います。それで、聖書の方に入っていきたいと思いますけれど、今日は、マタイの福音書の21章の21節からお読みしていただきました。で、ここにこのように書いてあります。イエスは答えて言われた。誠にあなた方に告げます。もしあなた方が信仰を持ち疑うことがなければ、イチジクの木になされたようなことができるだけでなく、たとえこの山に向かって動いて海に入れと言ってもその通りになります、書いてありますね。で、イチジクの木になされたようなことっていうのは、そのちょっと前に書かれてるんですね。19節見ると、18節からですけれど、翌朝イエスは都に帰る途中空腹を覚えられた。道端にイチジクの木が見えたので近づいて行かれたが、葉のほかは何もないのでないのに気づかれた。それでイエスはその木に、お前の実はもういつまでもならないようにと言われた。するとたちまちイチジクの木は枯れたって書いてあるんですね。で、最近は、 イチジクの木っていうのは都会ではあんまり見ないのかもしれませんが、私が子供の頃はですね、イチジクの木っていうのは結構あったんですけれど、まあ、それをね、なった時パッと取って食べたりしてたので、だから買うっていう意識がなかったんですけれど、でもいずれにしてもですね、イチジクの木っていうのは結構しっかりした大きな木なんです。で、その木がですね、イエス様が実がなってなくて葉っぱしかなかった。そしてですね、お前の実はもういつまでもならないようにって言われたらですね、たちまちイチジクの木は枯れたって書いてあるんです。だからあれだけしっかりした木がですね、あっという間に枯れちゃったっていうことですね。で、皆さんも葉っぱやなんかご存知だとは思いますけれど、それがね一気に枯れちゃうっていうのは、これはちょっと普通じゃ考えられないようなことですよね。で、そういうことが起こったと同じように、実はこの山に向かって動いて海に入れ、だから山があってですね、それに動いて海に入れって言ったらですね、そのようになるって書いてあるんです。で、これは何を言ってるかというと、もう現実的にはそんなの不可能だと思われるようなこと、絶対に無理だと思われるようなこと、そういった奇跡をですね、神様がなしてくださるということを言ってるわけなんですけれど、そこに一つの信仰が必要だということをここに書いてあるんですね。で、どういう信仰がそういった神の奇跡を見ることができるかということをですね、私たちは今日学んでいきたいと思いますけれど、まあ、その中に、あなた方が信じて祈り求めるものは何でも与えられますって書いてあるように、まあ、求めるっていうのはね、非常に重要だっていうことがまず一つあります。それで、その、ここに書かれているその信仰があれば、そういった絶対にそうは起こるはずがないと思われるようなことが起こる、そして、それが神の栄光を表すものになるわけですけれど、その信仰がねあっても、まあ、イエス・キリストを信じた人たちっていうのはみんなそのイエス・キリストを信じたわけですから、その部分の信仰はあるわけです。で、信仰っていうのは神の言葉を信じることですね。で、そのまあ、信仰の土台はあるわけなんですけれど、それをどう使っていくかっていうことですね。そして、マタイの福音書にはこの何度か信仰の薄い人たちっていうことでイエス様がそれは良くないっていうことをですね、何度か語られてるんですね。で、だから神の技が起こらないっていうのが明確に出てるわけです。で、それをちょっと見てみましょうかね。マタイの福音書の6章を、ちょっと開けてみてください。6章の30節、ここに信仰の薄い人たちっていうのが出てくるんですね。で、この信仰の薄い人たちっていうのはどういう人かっていうと、実はこの前の方にたくさん書いてあるんですけれど、心配ばっかししてる人です。例えばですね、25節ぐらいから見ていくと、25節にでもですね、何を食べようか何を飲もうかと心配したりですね、あるいは体のことで何を着ようかと心配したり、それから27節にも、誰か心配したからといって、で、28節にも心配するのですからとね。だからいろんなことに心配している人たちです。で、そういった人たちは信仰の薄い人っていうふうに書かれてるんですね。で、信仰の薄い人たちは、まあ、ここだけじゃなくてですね、今度ちょっと8章を開けてください。マタイの福音書の8章の26節、ここにこう書いてあるんですね。イエスは言われた。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちだ。それから起き上がって風と湖を叱りつけられると大きな大なぎになったって書いてあります。で、この時どうなってたかっていうと、なぜ怖がるのか、 何を怖がってたかっていうと、その前に書いてありますね、イエス様が船に乗ってたわけです。で、弟子たちもそれに乗ったんですけれど、湖がですね、突然暴風が起こって、そして船は大波をかぶったって書いてあります。で、まあ、これはガリラヤ湖の話ですけれど、ガリラヤ湖っていうのは普段は結構静かな湖なんですけれど、天候が荒れるとですね、すごい白波が立ったりして、本当に大変な、嵐が、風がね、吹いたりすると白波が立って大変になるんですね。で、一度私はそういうのを経験したことありますけれど、やはりすごい波が高くなって、で、当時の船だったらやはり大波がね、かぶって、大変になったんじゃないかと思います。で、その時にですね、弟子たちは怖がっちゃったんです。心配したんです。あ、船が沈むんじゃないだろうか、このままだったら大変なことになっちゃう、ひっくり返るんじゃないか、沈んじゃうんじゃないか、で、怖くなってしまったんですね。で、怖くなった人に対してイエス様が、これイエス様、つまり神様と一緒に、弟子たちは一緒にいたのに、神様がいるのに心配して、そして怖がったんですね。で、その人に対してイエス様が、信仰の薄い者たちだってこう言われたんですね。それからマタイの14章を見てみましょう。これはですね、ペテロが湖の上を歩いたところです。ここはですね、やはり船で乗って、ずいぶん沖の方に出て行ってたわけですね。で、その時に、弟子たちが船に乗ってたんですけれど、夜中にですね、イエス様が湖の上を歩いて来られたわけです。で、その時にペテロに対してですね、こっちへ来なさいって言ってですね。で、その時ペテロは、そのイエス様の言葉を信じて、来なさいって言われたので、それに従ったんです。そして、従って、まさにこの水の上を歩いていこうとしたらですね、歩けたわけです。で、湖の上を、ね、ペテロが歩いたんですね。これ奇跡ですよ。で、時々どれだけ水の上を歩けるかっていうね、トライをする人たちがいるんですね。で、バーッと走ってきてですね、それで水の上をパパパッと走って、で、10メートルとか5メートルとかね、走って、これだけ歩けたとか言ってるんですけど、まあそれは普通じゃ考えられない、難しいっていうことですよね。で、この時、ペテロは踏み出して、水の上を歩き出したんです。ところがですね、この時もペテロはどうしたか、風を見て怖くなり、30節にね、風を見て怖くなりって書いてあります。だからどうなったかっていうと、現実を見てしまったんです。あれ歩いてる。あれこんなとこ歩けるはずない。で、でも歩いてる。そしたらですね、ちょうど風が来て、あ、こんなんじゃ沈んじゃうじゃないかと思ってですね、現実に帰って、イエス様の言葉をもう、どっかやってしまったんですね。そしたら、沈み始めた。で、この時にですね、またイエス様に言われたんですね。彼を掴んで言われたって書いてあります。31節。信仰の薄い人だな。そうするとですね、一つ、神様の技を見れなくなってしまう一つのポイントがここで分かってくるわけです。それは信仰の薄い人。どういう人かっていうと、神様がそこにおられるのに、それなのに、なんかが起きた時に現実的なことばっかしに目がいってしまって、そしてそれを心配したり、あるいは怖がってしまったりして、神様のことを忘れてしまう。だから最初はその信仰があったとしても、この本来の、この神様に期待できなくなっちゃって怖くなっちゃう。あるいは心配してしまう。そういった人たちに対して信仰の薄い人たちだってこう言ってるわけですね。そうすると、だから何を言ってるかっていうと、結局周りの状況、現実を見て歩んでしまう人たち。こういう人たちは、この奇跡っていうのをですね、なかなか見れないっていうことがこう書かれてます。で、だから神様はね、そういった本当に神様に信頼して頼るんであれば、 現実やなんかそういったものを忘れてですね、そして本当に神様が言われたことだけに立って歩むっていうのが重要だっていうことをこう言ってるわけですね。で、まあ多くの人たちっていうのはやはり目に見えるところに従って歩いてるわけです。そうすると何かこう奇跡を求めてたとしてもそんなことはできないだろうとかですね、いろいろこう思ってしまうわけです。例えば何かこう、まあ、例えばこの前妻がね、大腸経出炎で入院しましたけど、普通考えたらね、もうこれで白馬いけないで、現実問題としてお医者さんがプロがそう言ってるからもう絶対にいけないだろうっていうふうにこう思ってしまう。でそれが現実に目を向けてしまうっていうことです。でもその時に、本当に神様がおられるんであれば、神様がなしてくださるっていうことで、もういけないっていうことに対して心配したりしない、あるいはもうこれで大変なことになるって恐れない、そういう信仰が必要だということを言っておられるわけですよね。で、その現状を重視してしまいすぎるあまりに、この奇跡が見れなくなってしまいますよということをこう言ってるわけですね。で、マタイの福音書の17章の20節を見てください。ここに、このように書いてあります。イエスは言われた。あなた方の信仰が薄いからです。まことにあなた方に告げます。もしからし種ほどの信仰があったら、この山にここからあそこに移れと言えば移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありませんって書いてあるように、先ほど言ったこの山が動く信仰で、これはですね、からし種の信仰だって言ってるんです。そして、信仰が薄い人はダメだってこう書いてあるわけですね。で、からし種の信仰があればいいって書いてあるんです。で、からし種の信仰っていうのは何かって言いますと、からし種っていうのは非常に小さなからしの種っていうのは非常に小さな粒なんですね。まあ最近はマスタードに、なんだっけ、あれ、ソーセージにつけたりするからしに、なんかマス、なんかからしだ、からしのね、種が入ってたりしますよね。で、そういったので非常にこうちょっと吹けばもうヒューッと飛んでしまうような小さな種です。で、その信仰でいいって言ってるんです。で、何を言ってるかっていうと、信仰を使えばどんなに小さな信仰であってもそれでいいっていうことを言ってるわけなんです。で、ここで言ってるのはとにかくそのからし種の信仰があれば、山が移る、奇跡が起こるって言ってるわけですね。で、それは関連したことがマルコの福音書にも書かれています。今日はやたら聖書を引きますけれど、一応ね、イエス様がそう言っておられた、そしてそれが一つの大きなポイントであるということをね、覚えておいてください。マルコの11章、22節からね、読んでみましょう。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。まことにあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。で、ここにやはり動いて海に入れって言ったらその通りになるって書いてあるんですね。だから奇跡が起こる信仰で、からし種の信仰と同じことなんですけれど、ここでは何て言ってるかっていうと、すでに祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさいって書いてあるんです。だから私たち受けたと信じる信仰って言ってますけれど、これは神様がね、そのように語ってくださったかどうか、これが大きなポイントだっていうことですね。 で、神様は私たちの祈りに応えてくださいます。だから祈る時も本当に願いを持って求めていくっていうのは非常に重要です。だからそれを通して神様はいろいろな形で神様の技を祈りに聞いてくださるわけですね。しかし、だから私たちは何でも祈っていいわけです。どんどんどんどん求めて祈ってください。しかしですね、奇跡を見るためにはもう一歩進んだ対応が必要だということが書かれているわけです。でそれが神の言葉を受けて、そして、もちろん求めることが先決ですよ。求めないとそうなりませんから、求める中で、神の言葉を受け取るんです。で受け取ったらその言葉に立ち続けるんです。そしてもうそれはもうもらった、こうなるっていうふうにですね、しっかりとその言葉に立って、どんなに周りの状況が悪く進もうとも、あるいは好転しようとも、とにかくその言葉に信じて、そして歩んでいくっていうことが、これが必要だっていうことですね。で約束の言葉を求めていく、これは非常に重要になっています。で、ルツさんがですね、私が救われてない時、まだ仕事してる時に、一番求めてたのは私がね救われることだったわけですね。なぜかっていうと、同じ家に住んでてね、基準が違うわけですよ。私はこの世の基準にのっとって生きてる。で、妻の方は聖書のね土台に立って生きてる。そうするとですね、同じ夫婦なのにどうしてもぶつかり合いが出てくるわけです。で、そこはどうしてもですね、なんていうんですかね、油と水の関係でどうやったってこう一緒にうまくいかない。そういうことが結婚してからずっと続いてたわけです。そうするとですね、せっかく二人で、結婚して暮らしてるのに、やはり虚しいことがこう妻の方でね、何度も何度も起こってきたんですよね。だから何とかして、とにかく私が救われて聖書を土台とした歩みに入ってほしいっていう願いを持ってですね、こう祈ってたわけです。で私はですね、もちろんその頃仕事してましたから、どういう生活をしてたかっていうと、仕事が中心で、そしてまた、仕事をね楽しくこうずっとやってたわけですね。でやはりその仕事中心で、家庭に帰ってきてイエス様のことなんか言われたら腹が立ったりしてですね、全然こう話が噛み合わない。で夫婦でやはりそういった話が噛み合わないっていうのは、やはり暮らしてて、寂しいもんでしょうし、そしてまた、虚しいもんでしょうし、そして、それはね、どうやったってこう基準が土台が違うわけですから、直そうにも直せない、そういう苦しみがあったわけですね。だからその妻の方はもう必死にこう祈ったわけです。求めがあった、願いを持って祈ってたわけです。で、教会行ったりして、そして、祈ってたわけですね。でその時に このマルコの福音書に書いてあったように、受けたと信じる信仰ということでね、メッセージで聞いてたんでしょうけど、その時にとにかく祈りに行ったわけですね。韓国の断食祈祷院に、一人で出かけてって、必死に神様に求めて祈ったわけですね。そしたらそこでね、神様が妻に言葉を与えてくださったわけです。それは夫は救われて、しかも牧師になるんですとかね、牧師になるっていう言葉が与えられたんですね。でその時の状況っていうのは、私は相変わらず仕事を中心に楽しくこう自分ではやってたわけですね。でも神様の言葉はそこで語られたんです。でその時に、妻はその言葉を握ってずっと歩み続けたんです。で帰ってきてから教会でも誰かに祈ってくださいって祈る時に、 あの主人の救いのために祈ってくださいって言ってですね、これみんなに言うわけですね。で、祈祷会かなんかあると何か課題はって言ったら、夫の救いのためってこうもう必死にこう祈るわけですね。そして、どんな時においても、夫の救いのために祈ってくださいってこうしつこくしつこく言うわけですね。で、まあ、そこら辺、そこのね、牧師さんの人たちの中でも私のことを知ってた人がいますから、いやー、でも弓野さんはあれは救われないだろうなとか言ってですね、不信仰なことを言ってた人もいるそうですけれど、まあ、とにかくそういう状況だったわけですね。でもその中で、夫は救われますか、どうぞ祈ってくださいってね。で、それを毎回こう祈り会なんか、あるいは礼拝の後の祈ったりするとき、礼拝の中でも祈るときがありましたから、その時にね、もうとにかくそれを祈ってたんです。だから長藤牧師はですね、もうしつこくしつこく言うから、もういい加減嫌になったとか言ってですね、言っておられましたけれど、でもそこまでとにかくもう神の言葉を握ったので、周りの状況が何だろうと、もうその言葉を握り続けたんです。で、それが握ってた時に、確かに、私の方でそれが好転ね、私の思いが好転したとかそういうことは一切ずっとなかったんです。でもだからそれはね、妻にとってはやはり忍耐の時でしょだったでしょうし、それは試練だったと思います。でも、それを忍耐を持ってずっとその神の言葉を中心にしてたんです。で、状況は確かにいろいろありましたけれど、言葉は話せなかったんですね。もう神様は語ったからこうなる。で、それが奇跡を見る一つの大きなポイントだったわけですね。で、私はアメリカへ仕事で行ってる時に、本当に不思議な形で、なぜか分かりませんけど、帰る直前にね、突然イエス様を信じて救われたんですね。で、やはりその時に聖霊様が働かれたっていうのは分かりますけれど、あれだけ長くね、忍耐を持って祈ってて、そしてまた、牧師さんでさえね、あの人は救われないだろうって言ってた人がね、突然コロッと変わってしまったっていうのは、やはりそこに神様の手があったわけですし、そしてその祈ってたことがこの成就したわけですね。奇跡が起きたんです。もちろん人の救いっていうのはそれぞれ一つ、それは大きな奇跡ですけれど、しかしやはりこの人は救われないだろうと思う人がね、救われちゃうっていうのは大きな奇跡です。で、そういう奇跡が起きたんですね。で、そこにどこにあったかって言ったら、神の言葉を受け取って、そしてその言葉に立って歩み続けたんですね。で、この前の癒しもそうですよね。まあ、今回の癒しはそんな長い期間はないですけど、私の救いの時はね、何年も何年も祈ってたんでしょうけど、この前の大腸憩室炎の時も実は神様の言葉が与えられてたわけです。それは何かっていうと、自分は奉仕したいっていうふうにね、とにかく日曜礼拝に出たい、そして白馬でもその奉仕したいということで祈ってた時に言葉が与えられたわけですよね。ヘブル人への手紙で、どうだったかな、12章だったかな、奉仕を、奉仕をさせますということをね、御言葉があって、そこを受け取って、そしてこれはもう絶対いけるっていうことをですね、どこだったっけな、覚えてますか、12章11、まあ、いずれにしても奉仕するっていうことをね、御言葉で明確に語られたんですね。だからそれを通してそのこと、28節11あ12のヘブル人への手紙のね、12の28節、こういう形でね、語られたんですね。28節の最後の方にね、神に喜ばれるように奉仕をすることができるのです、こう言葉を語られたわけです。 で、その言葉が受け取ったんです。で、その受け取ってまた祈っていった時に、本当にこう奇跡が起きて、白馬行く直前にもう大丈夫、医者の OK が出てですね、そして白馬へ行くことができたんですね。で、やはりその私たちがどれだけ願い求めるかっていうのが非常に重要ですし、そして奇跡を見ていくためには、その神の言葉をもらったんであれば、それをしっかりと握って、そして告白し、そして、その宣言していくっていうのは非常に重要になってきます。で、最近日本の個人ファミリーホームがね、できるように建てられることができるようになりました。で、最初はですね、不可能に思われたわけです。で、個人の人たちもみんなそれは無理ですっていうふうにね言われたわけですよね。ところがですね、神様はゴーだったんです。で、個人を与えるって語られた言葉をですね、私たちはそれを握って、そして、イスラエル行った時とか、感謝と戦して行った時とか、東京カリスマ聖会とか礼拝の中でですね、神様は個人を与えられました、感謝しますってですね、喜びの声を叫んだんですね。もう信仰の告白をしてたわけです。そしたらですね、最初は、アメリカのね、超有名な企業から献金をしてくださるんじゃないかと思って、期待してたら、個人には重荷はありませんって言われて、ガクッと来たわけですね。ああ、これで個人はもう立たないんじゃないかっていうふうに思ったんですけれど、本当に神様が奇跡を表してくださって、その次の年には土地を与えてくださり、そして今、建物までね、建てられるお金が与えられて、そして、建設業者まで決まってもう立つことになっちゃったんですね。で、これはまさに普通の人から見た奇跡です。もう絶対にそんなのね、このお金のない教会で、土地代と、建物代何千万も必要なのが、もう与えられたっていうのはですね、本当にこう奇跡的なことですよね。で、やはりそれは私たちがその言葉を握って、そしてそれに対して、信仰の対応を取っていったからです。で、これからね、リバイバルもやってきます。リバイバルがまあすでに起きてますけれど、本格的なのが来ます。で、それも私たちは来るっていう約束を握って、そして賛美し礼拝してるんですね。感謝してるんです。で、これからやってくるんです。で、私たちがこの自分の人生の中においてもですね、本当に奇跡を見ていきたいんであれば、本当に求めていくのは重要です。本当に神様にそうしてほしい、奇跡だろう、もう自分はね、そんなの不可能だと思ったとしても、神様ならできる、神様ならなしてくださるっていう、その、願いの願いを持って祈っていく中で、神の言葉を受け取っていくんです。で、その時に本当の奇跡が起きてくるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、この奇跡っていうのはですね、私たちがやろうと思ってできるのではありません。神様がそれをなしてくださる。で、ね、エシュンちゃんもそうですよね。最初、ダンケン牧師はですね、言ったわけですよね。エシュンちゃんに歌わせなさいって言われたときに、自分もね、ご主人も歌は下手だから、そんな、エシュンちゃんがそんな才能があるわけない。だから現実的に見たらそうなんです。しかも、私がエシュンちゃんがね、3、4歳ぐらいの時からよくサンディエゴに行った時に、エシュンちゃんの行動を見てました。それは正解やっててもね、もうこの辺は走り回って、それで椅子の上は走り回るわ。で、突然パウロ牧師の横に来てね、なんか黒板になんか書き始めたりとかね、そして部屋からバーッと出てって、で、長田牧師と私が追っかけてったりとかですね、いろいろこうありました。で、確かに、で、まあ、自閉症と多動症で、本当にこう大変な状況だったわけです。だから一般の目から見たら、この子が本当にそんなすごい歌が歌えるのかって言ったら、絶対そんなことは無理だろうって思っちゃうわけです。ところがですね、ダンケン牧師はどうしたかっていうと、神様は、まあ、最初はね、疑ってたわけですよ。でも、ある時に、この神様が歌わせなさい、言われて、 そして歌わせるっていうことに立って、そして、歌わせることによって癒されるっていうことを、言葉を信じてですね、受け取って、そして祈り始めたんです。そしたらどうなったか、私アメリカから帰ってきてからね、エシュンちゃんを見たのは白馬で最初に優勝した時の時です。でその時にね、私びっくりしましたよね。それまで帰る時にはギリギリの帰るギリギリの時にも、ダンケン牧師とエシュンちゃんがニューヨークに遊びに来てくれて、その時は全くその様相もなかったんですね。で、まあ、飛行機に乗らせる訓練だとか言ってニューヨークまで飛んできたんですけれど、で、まあ、そこで地下鉄に乗る練習とかいろいろこうしてたわけです。ところがですね、それから2年ぐらい経ってからですかね、もう見違えるように変わってしまって、そして、突然出てきてあっという間に優勝で、私はびっくりしましたよね。で もちろん感激しましたけれど、本当にここに主が働かれたんだな、奇跡が起きたんだなっていうことをね、本当に思わされたんですね。で、その時にどうしたか、ダンケン牧師が神の言葉を握って、不可能と思われることがあらであったとしても神の言葉を握って、そしてそれに対して祈り続けたからです。その時に主が働かれたんですね。で、奇跡的なことっていうのは、私たちには目の前に、頭の中ではそれは不可能と思えるかもしれません。でも神様にとって不可能なことは何一つないんです。だから私たちがどんな難しい状況だと思っても、本当にその中で求めて願って祈って、そしてその神の言葉を受けて祈っていくんであれば、私たちは奇跡を見ていくことができるんですね。で、神様は私たちを通して神の素晴らしい奇跡の技をね、表そうとしておられるということをぜひ覚えてですね、共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天皇様、あなたが、大いなる御業をなす主であることを本当にありがとうございます。多くの奇跡を表してくださっていることをありがとうございます。この現実を 見るがゆえに、この私の言葉に立てない方がおられます。その人に主が言われます。この願いを持ってさらに祈っていきなさいと主が言います。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があると祈りが聞かれない場合があります。全員でですね、罪の悔い改めの時をお持ちしたいと思います。愛する天皇様、あなたが癒し主ですからありがとうございます。どうぞ今癒しの霊を注ぎ、また力ある御業を豊かに表してください。賜物の働きが顕著な形で現れるように、お一人一人のうちに働いてください。またはその悪い部分に触れ、あなたの癒しの御業を表してください。イエスキリストの皆によって、この一人一人に働く病の力を打ち砕く。イエスキリストの皆によって、この一人一人の肉体と精神に恋していく病の霊を封じし、それを完全に断ち切る。イエスキリストの皆によって一人一人の体と精神に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエスキ、この中でこの左足がちょっと痛い方があります。そこに今主が触れられ癒されました。感謝して受け取ってください。またこのちょっと目が見えにくくなっている方がおります。そこに今主が触れられました。その癒しを受け取ってください。喉とこの喉がちょっと悪い方がおります。喉と気管支が悪い方がおります。そこに今主が触れ癒されました。それを感謝して受け取ってください。また腰が痛い方がおりますけど、そこに今主が触れられました。それを感謝して受け取ってください。イエスキリストの皆によって、イエスキリストの癒しを一人一人の精神と肉体の上に宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、 仰ぎの約束は主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アーメン。